少し詳しめのレジュメをご用意させていただいたんですが、話すのが早い早いってよく怒られるので少しでも、助けになればと思うんですが、あまり書きすぎるのもどうかなって書いて量が増えるのでご負担かなと思いながら、またご希望があればおっしゃってください。皆さん私にあまり遠慮なさらずにいろいろとおっしゃられると思うので、また教会で見かけたら捕まえて長いとか短いとかおっしゃってくだされば。本当はこの私がメッセージするときに持っているメモもう丸ごと印刷してお渡ししても全然問題ないんですが、量が多すぎますので。さあ今日は第一コリント2章の16節から皆さんと一緒に学んでいきましょう。2章16節、一体誰が主の御心をし主を導くことができたのか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。私の好きな御言葉の一つです。キリストの心があるのです。クリスチャンは皆キリストの心が心のうちにあるって言うんです。ですから皆さん一人一人皆さん心の中にキリストの心があるって言うんです。私たち日々歩む中にあって、一体どうやって神様の御心を知ることができるんでしょう。もちろん聖書に書いてあることありますよね。聖書に書かれていることの命令、これは神の御心です。私たち救われた時よく学びませんでしたか。どうやったら神様の御心を求めることができるんですかって、御言葉にある御言葉を読みなさいって、まず御言葉にある命令を守り行いなさいって、明確に書かれている命令を守り行わないものが神様にが具体的に御心を示してくださることはありませんよとか、そんな学びしたことありません。いや分かりますよって、でも聖書の中に具体的に私誰と結婚したらいいかとか書いてないじゃないですかって、どこに就職したらいいのか、どんな学校に行けばいいのか、どこに住めばいいのか、明日休みなんですけども一日どうやって過ごしたらいいですかって聖書に書いてない。どうやって神様の御心を私たち求めていったんですかって。いやそれどころか私たち一日の中で何百もしかしたら千を超えるぐらいの選択をいつも迫られてますよね。だからそれどうやって神様の御心に沿った選択を私たちなしていくんでしょう。どうやって私たちの御心を私たちは神の御心を求めていくことができるんでしょう。どうやって皆さん神様の御心を知ることができます。一体誰が神の御心を知ることができるんでしょう。だって神様が何を考えているかは神様しか知らないじゃないですか。じゃあどうやって私は神様の御心を求めていくんですか。実際に日々のこの具体的な選択を迫られていく中にあって、ところがパウロはここで私ができますって言ってるわけです。私は神様が何考えているか知ってますって。なぜなら私の心の内にはキリストの心があるからって。神のことは神しか知らないでしょって。私の心のうちには主がおられるので、私は神が何を考えているか神の御心を知ることができるんだって。そう考えるとこのキリストの心っていうのはすごく大切ですよね。それを皆さんご一緒に学んでいきましょう。まずレジュメ一つ目、キリストの心は何かって、キリストの心とは何かということについて皆さんと見ていきましょう。一つ目にキリストの心について聖書の他の箇所ではどのように表現しているかって、キリストの心っていう表現って珍しいですよね。聖書の中に出てこないですよね。でも似たような概念は出てきますよね。例えばガラテヤ2章20節、私はキリストと共に十字架につけられました。もや私が生きているのではなく、キリストは私のうちに生きておられるのです。フィリピの2章の1節から8節、 のここでは5節だけ言っていますが、あなた方の間でそのような心構えでいなさい。それはキリスト上地にも見られるものです。ちょっと見てみましょうかね。ピリピ、ちょっとピリ開けていただいて、2章1節からちょっと見ていきましょう。1節から8節までお読みしますね。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の似姿であられる方なのに、神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました。この5節もね、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものですっていう、この箇所を、この別訳とありますけど、これ私が勝手に訳したんですけども、ギリシャ語から訳すとこういう訳し方もできます。あなた方もこのような心を持ちなさい。これはキリストイエスのうちにある心です。よく似た概念語られてますでしょ。キリストはどういう心構えで、じゃあイエス・キリストは謝れたんですか。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、これ使えるものってドゥーロ使われてますよね。キリストは奴隷になったって言うんですよ。私たちは罪の奴隷から神の奴隷へと変えられるときに、神様が私たちをそのように変えるときに、まずイエス・キリストご自身が奴隷となられたって、私たちを救うために人間と同じようになられましたって、人としての性質を持ってやられ、自分を卑しくしって、これがキリストの心だって、あなた方もこのような心を持ちなさいって。だからこそあなた方一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせて、心を合わせて一つにすることができるわけでしょ。同じキリストの心が皆さんのうちにあるので、同じ心が皆さんのうちにあるわけですよ。だからこそ私たちは一つになれるんだって、減り下ることもできるんだって。2017年の版にはこのように訳されています。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。こっちの方は原文に近いですかね。2017年の版の方ですから、キリストの心を私たちが持つということは極めて大切なことですよね。ではこのキリストの心という、この心というのは何を指しているかって、もう少し詳しく見ていきましょう。大切なことはこれ、感情ではないということです。感情ではない。じゃあどういうことでしょう。心とはその人の考え、動機、価値観、その人の計画を指す。ヌースというギリシャ語が使われているって。ヌース、わざわざねギリシャ語でヌースって言ったんです。キーワードなんで。このヌースという言葉は、その人の考えとか動機とか価値観とか、その人の計画を指す言葉です。つまりはここに書いてますね。キリストの心を持つとは、私たちのうちにあらゆる事柄に関して、キリストの考え、キリストの動機、キリストの価値観、キリストの計画を持つことを言う。感情じゃないですね。考え、動機、価値観、計画です。もっと噛み砕いて言うならば、キリストの心を持つということは、私たちはキリストと一つにもされてますよね。キリストと一つにされてるけども、実態が伴わないことが多々ありますよね。私たちは心のうちにはキリストの心がありますよね。でもそのキリストの心が私たちの心を責めない、支配しないことがいっぱいありますよね。でも私たちがの心のうちをキリストの心が支配し、私たちの心とキリストの心が一つとなるときに、やがてキリストの願いが私たちの願いとなり、 キリストの喜びが私たちの喜びとなり、キリストの目的と計画が私たちの動機となり、キリストにとっての最善が私たちにとっての最善となる。2番目に、誰がじゃあキリストの心を持つんでしょう。誰がキリストの心を持つ。私たちクリスチャンです。なぜ私たちはキリストの心を持つことができるんでしょう。私たちが主イエスキリストを信じたときに、私たちのうちに御霊なる主が入られるからですよね。私たちの心のうちに主の御霊があるからです。第一コリント戻っていただいて、2章の14から16までちょっと読んでみましょう。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。御霊を受けている人はすべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り、主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。私たち仲がいい友人とか家族っているじゃないですか。夫婦であっても長い時間を共に過ごし、互いに共にお互いの気持ちを語り合い、夢を語り合い、将来の計画を語り合い、時にはね、まあ一番夫婦がそれに例えられるのかしらね。でもどんだけ仲が良くても、結局その人が何を考えているかというのは最終的にはその人物しか分からないと思いますね。自分自身もそうですよね。私の妻が私のことは大概知ってますけども、実際に私がコロナ禍で何を考え、どのような思いを持っているかというのを彼女は 100% は知らないですよね。一番知ってるんじゃないですか、自分自身ですよね。だから神様の御心を知るって言った時に、一番知ってるのは神様ご自身ですよね。ですから私たちクリスチャンがキリストの心を持つというのは、神が私たちの心のうちにおられますから。ですから私たちはキリストの心を持つ、キリストの御心を私たちは知ることができるんだっていうんです。このレジュメに書いてありますね。私たちの心がキリストの心と一つになっていくことによって、私たちは神の御心を知っていくことになる。なぜなら私たち救われた者は神様のことをひたすらに考えていくからだ。そうですよね。私たち救われた者は、肉の者は、肉に属する者は肉に属することをひたすら考えますが、神に属する者は御霊に属することをひたすら考えますよね。ローマの8章5節に書いてある通りです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすらに考えます。私たちはこのうちにキリストの心が入り、私たちはこのうちに御霊の主がおられることによって、私たちは神のことをひたすらに考え続けるんだって。なぜなら私たち救われたんだよ。そのキリストの心というのはどのように与えられるんでしょう。それは神が一方的に私たちに与えられるものです。2番目に言ってます。キリストの心は救われたクリスチャンに神が一方的に与えてくださる。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方がこの霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身につけるべきことでした。エペソ4章22から24を挙げています。なぜこの御言葉が、神が私たちに心を与えて、キリストの心を与えてくださるかということを言い表しているのかというと、この23節の心の霊において新しくされってありますでしょ。エペソ4章の23、この心の霊の心っていうのは、先ほどわざわざギリシャ語で言いました、ヌースが使われてます。ですから感情ではないですよね。 その人の考えや計画や目的や価値観やそのようなものが新しくされるんだって。でこの新しくされるっていうのは受け身が使われてます。ですから私たちのその心を新しくしてくださるのは神ご自身だということです。ですから救われたものは神が私たちの心を新しいものと変えてくださり、私たちの心のうちにキリストの心を与えてくださるんだって、それによって私たちは神の御心を知っていくことができるんだって、さまざまな日々の一つ一つの選択の中にあっても神の御心に沿った選択を私たちは成していくことができるんだって。私たちはそれに対して何もすることはありません。神が一方的にそれを成してくださるわけです。もう一つ聖句を見ましょう。ローマの12の1に、そういうわけですが兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れる清い生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全になるのかを分け前知るために、心の一心によって自分を変えなさいの、この心の一心の心もヌースが使われています。感情ではないです。その人の考え、計画、目的、価値観、それが一心によって変えられるって。そしてこの自分を変えなさいっていうのを皆さんご存知ですよね。何回も言葉聞いておられるんで、これも受け身が使われています。言語のギリシャ語では受け身になっています。ですから直訳するならば、心の一心によって自分を変えられなさいですよね。変えてくださるのは神ご自身です。2017年版では多分受け身になってますよね。17年版の方が言語に近い表現でしょう。つまりはこのローマの12の1、2でも言われていることは、私たちの心を新しくしてくださるのは神ご自身であり、私たちの心が一新されることによって私たちは、まさしくこのローマの12の1に書いてあることですよね。私たちは何が神の御心なのか、何が良いことで神に受け入れられ完全になるのかを分け前知ることになるんだって。なんでだって言ったら、私たちの心は新しくされたからです。私たちの心のうちにキリストの心が与えられたからです。だから私たちは神の御心は何か、何が良いことで神に受け入れられ完全になるのかを分け前知ることができる。これは人生の重大な事件のことだけではないですよ。私たちの日々の歩みの中にあって、さまざまな何百と迫られている選択の中にあって、私たちは神の御心に沿った選択を成していくことができる。なんでかって言ったら、私たちの心が変えられたからでしょう。私たちの心のうちにキリストの心があるからこそ、私たちは神がの御心が何かということを私たちは知っていくことができる。クリスチャンでなければ分かりません。では私たちはどのようにキリストの心の一つになっていくのでしょう。ここで覚えておかなきゃいけないことっていうのは、先ほど何度も申しているように、私たちはキリストと一つにされてますよね。でも私たちの日々の歩みを見ているときに、キリストと一つにされた歩み、その実態は即してませんよね。ですから私たちはキリストに一つにされたものとして、キリストと一つにされたものとして、ふさわしいものとしての歩みを成していきたいといつも願って歩んでるじゃないですか。これもそうですよね。キリストの心を私たちに与えられたんですけども、キリストの心よりも私たちの心が自分の心を大きく占めることってたくさんありませんか。ですから私たちはキリストの心が私たちの心を支配するように、私たちの心とキリストの心が一つになっていくように、私たちは歩み続けなければいけないんですが、実態に即したものとして、そのためには私たちはどのようなことを成していかなければいけないのかということについて学んでいきましょう。まず一つ目は御言葉によってです。私たちがキリストの心を与えられるだけでなく、そのキリストの心、主の御心をさらに深く知り、キリストの心と私たちの心が一つとなっていくためには、当然私たちは 何が神様の御心なのかを知らなければなりません。私たちは日々の歩みの中にあって選択をしていくときに一番助かるのは何でしょうね。一番助かるのは例えば私たちの心の中にパッとひらめきが起きて、あ、これが神様の心だみたいな。もっと具体的には神様が耳元で支えてくださるのが一番ですかね。はい、こっち選択、はい、次これ、はい、次これみたいな。でもそうじゃないですよね。じゃあどうやって私たちは神の御心を知っていくのか。私たちは当然御言葉を学ばなければなりません。なぜならそこに神様ご自身の御心が一番書かれているからですよね。何が神様の願いなのか、何が神の喜びなのか、神がどのような目的と計画を持っておられるのか、私たちの価値はどこに置くべきなのか、私たちはどのように生きるべきなのか、この人生はどこから来てどこに向かっているのか、そもそも人生とは何か、なぜ自分は生きているのか、その人生の意味は何か、私たちは御言葉を通してそれらを知っていくのです。なぜそのキリストの心というのは御言葉と大きく関わりがあるというのか、実はこの2章の16節ずっと遡っていくと、パウロは十字架の言葉について語っているところが出てきます。ちょっとこのレジュメ間違ってですよね。2章の18と書いてますけど、これ1章の18です。ずっと上っていって1章の18章まで上ると、このような言葉が始まりますね。パウロ、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力ですって。彼はここから十字架の言葉の大切さと、それとこの世の知恵と対比させながらずっと論理を展開していきます。そして2章の13節ちょっと飛びますけど、2章の13節ではこの賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉を持って御霊のことを説くのです。ですからキリストの心っていうのは何かということをずっと遡って見ていくと、一つ目に大切なのは十字架の言葉であるというのが分かります。当時の世界、コリントの世界っていうのはギリシャ世界に非常に影響を受けた社会の一つでした。哲学がとても流行っていました。当時50以上の哲学の学科があったと言われています。で、彼ら何をしてたかっていうと、非常に難しい理論を打ち立てて、それによって人々の関心を得ようとしたり、人々の支持を集めようとしてました。私から見れば滑稽なんですが、当時の人は真剣に難しい理論を打ち立てることに誇りを持っていました。で、聞く方もその難しい理論を聞いて理解することに誇りを持っていました。だから哲学ってそんなんでしょ、何言うてるか分からへんけど、そういう人たちから見れば十字架の言葉は非常に単純でシンプルすぎるものだったでしょう。複雑な理論もなく、何かミッションを遂げなければいけないような難しい救いでもなく、何か修行する必要もなく。ところが私たちは違いますよね。私たちは十字架の言葉にこそ耳を傾けます。この十字架の言葉というの、言葉はロゴスという言葉を使われています。なんでわざわざこれをまたギリシャ語で書いたかというと、皆さんずっと学んでますもんね、ヨハネの福音書、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、あのロゴスです。つまりあれは何かというと、言葉というのはその人のなりというのですかね、その人の考えとかその人のなりというのを表しますよね。つまりは何が言いたいかというと、ここで使われている十字架の言葉というのは単なる十字架について説明をしているその言葉を指しているんじゃなくて、完全に神の啓示を指しています。 つまりこの御言葉のことです、聖書のことです。そしてその神の啓示の中心が十字架だということです。それは人々にとっては愚かでしょう、滅びに至る人々にとっては愚かでしょう、しかし私たちにとっては神の力です。先ほども申し上げましたように、非常に複雑な理論を展開しながら、彼らは非常に困難なミッションを相手に与えたり、また厳しい修行に耐えることによってそこに人生の意味を見出し、救いを見出そうとしていました。しかし聖書が見る、聖書に書かれている、この御言葉に書かれている十字架の言葉、私たちにとっての救いというのは、そんな複雑な理論でもなければ、何か困難な修行を成し遂げることによって私たちが救われるわけではありませんですよね。むしろ逆でしょう。神様は私たちが自分の救いのために何かをすることを絶対何も許しになりません。私たちが何か救われるために私たちが何かすることを神様は一切お許しになりません。むしろ十字架の言葉は私たちの自尊心を徹底的に打ち砕きます。私たちが自分の救いのために何もできない無力な人間になることを神様は徹底的に私たちに突きつけて、私たちがそれを認めることを求められるんです。私たちは罪と罪悪の中に死んでいたもんでしたもんね。死んでいたというのは死体だったというふうに訳せる言葉だったですよね。だから私たちは罪と罪悪の中で死体だったわけでしょ。叩いても反応できないわけですよ。死んでるんだもん。しかもその死んだ死体が骨になって、その骨が干からべるほどの死体だったわけでしょ。もう完全に死んでるわけでしょ。私たちは自分自身で自分の救いに対して何もすることができず、ただ神の一方的な恵みによって神様が成し遂げてくださったその救いを受け入れるだけです。私たちは神様の前に心砕かれて、神様にひざまずいて、神様の救いを求めて前に進み出るだけです。ああ、それは人々にとって愚かでしょう、単純すぎて。でも私にとっては神の力であるということです。なんで私たち神の御言葉を信頼するんですか。私たちがキリストの心を私たち支配させるために、なぜ私たちこの神様の御言葉を信頼するんですか。それは私たちが神ご自身を信頼してるからですよね。何もできない作られたものに過ぎない人間を信頼するんじゃなくて、人間の地位に信頼するんじゃなくて、創造主である神を信頼するからこそ、私たちの神様の御言葉に聞き従うんですよね。そこに信頼があるわけです、神様に対する。レジュメにありますけれども、エレミアも次のように語っています。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福あるように、その人は水のほとりに座った木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる。エレミアの17の7から8。なんとなくこの御言葉って聞いたことありません？流れのほとりに根を伸ばしてみたい、水のほとりに座った木のようにみたいな。はい、その下に書いてますけど、詩編の一編ですね。幸いのことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は杉色のそばに割った木のようだ、時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。エレミアっていうのはだいぶ後の人ですよね。イスラエルとユダが別れた後、そうするとほぼ確実にエレミアはこの詩編の一編知ってましたよね。ですよね。そうするとこのエレミアがこの御言葉を書いたということはちゃんと意識して書いてますよね。 ということは、エレミアはこの詩編の一編に書いてある主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむということを、このフレーズを彼は主に信頼し主を頼みとするっていうふうに置き換えてるってことですよね。なぜ主の教えを喜びとし、なぜ昼も夜もその主の教えを口ずさむのか、なぜ私たちが御言葉を信頼し御言葉に聞き従うのか、なぜなら私たちが信頼するのは主だということですよ。神ご自身を信頼するが神の御言葉に耳を傾けるんだって。だからこの詩編の一編のところで、悪者の計りごとに歩まず、罪人を道に立たず、あざける者に座につかなかったその人って、悪者の計りごとに歩まずって、これ直訳すると悪者のアドバイスに聞き従わずって訳するんですよね。計りごとってアドバイスって訳するんです。つまり神に従わない者は悪者のアドバイスに耳を傾けてそれに従っていくんだって。で最後その悪者と一緒に輪っかを作って一緒に座って一緒に神様をあざけるんだって。片方は神を信頼し神の御言葉に耳を傾けるんだって。生きてる人間はどっちかしかないんだって。2種類しかないんだって。神を信頼するか悪者を信頼するか、神以外のものを信頼するか、神の御言葉に聞き従うか、神以外の言葉に聞き従うか、どちらかしかいないです。中間いないんですよ。エレミアも詩編も同じことを言ってます。どちらかしかいないんです。神を信頼するのか、神以外のものを信頼するのか。エレミアはこの後このように言ってます。主はこうせられる。人間に信頼し肉を自分の腕とし、心が主から離れる者は呪われよう。人間に信頼する者は心が主から離れてるんだって言うんです。人間に信頼する者は心が主から離れてるんだ。どっちかだって。どっちかです。そして私たちは十字架の言葉を信頼し十字架の言葉に耳を傾けるんだ、傾けるんだ。そこには神の力があるから。そしてね、その十字架の言葉は、神様は私たちに世界の始まる前から定めてくださる、私たちに与えてくださったものだ。第一コリント2章7節書いてあります。この第一コリントの第一って間違っちゃったのね第一コリントの2章7節、私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。これちょっと不思議なフレーズ出てきません？私たちの栄光のためにって、私たちの栄光って私たちでしょ。私たち栄光あんの？皆さん、たまに聖書って不思議なフレーズ出てきますよね。皆さんに栄光あるんですか？不思議ですよね。でここで書いてあります。ややこしいのでちゃんとレジュメ書いてみました。私たちの栄光とは、私たちが栄光あるキリストと一つにされることによって受ける栄光です。栄光あるキリストの栄光をキリストと一つにされるがゆえに受けるのです。神様の救いってすごくないですか？神様から背を向けて神様をあざけって、神様を呪ってた私たちが、その罪から救われて私たち神様と交わりを持つものだって、キリストと一つにされるだけじゃなくて、私たちキリストと一つにされることによって神のキリストの栄光を自分の栄光と受けるんだよ。神様はそれを私たちの栄光として見てくださるんだよ。もうすごいことが入ってるんですけど、このフレーズには。またいつかゆっくり学びたいと思うんですけど。ですから神は私たちに対して世界の始まる前から御言葉を定めておられ、世界の始まる前から私たちが主とキリストと一つにされることを定めておられ、世界が始まる前から私たちが心の内にキリストの心を持つように主は定めてくださってたんです。だからこそ私たちはその神を信頼し、だからこそ私たちはその神の言葉に信頼をするんです。だから私たちは御言葉を学ぶんです。御言葉を読むんです。主の御心は何かを御言葉を通して学んでいくんです。主が何を喜ばれるのか、主の価値観は何なのか、主は何を目的として、何を計画されて、この全体を この世界全体を導いておられるのか、私たちはそれを御言葉を通して学ぶんです。そうして私たちがキリストの心を私たちのうちで支配されるようになっていくときに、御言葉に書かれていること以外の日々のさまざまな小さな選択も神の御心に沿った選択を私は出していくことができる。なぜかというとその選択は心から出てくるものでしょう。だから心が変えられていくときにキリストの御心に沿った私たちの選択を成していくことができるんだって。そして二つ目に、聖書だけでありません、御霊なる主によっても私たちはキリストの心が私たちの心を支配するようにと変えられていきます。単なる文字によって御言葉を学ぶだけではないです。そこに主の働きが必要なんです。どんだけ聖書を学んでも、どんだけ教理を学んでも、どんだけ神学に詳しくなっても、神の御心はなせません。救われてないものにはキリストの心がないから、御霊の主の働きないから、絶対に神の御心はなせません。断言できます、救われてないものは神の御心は一切何一つできません。どんだけ表向きいいことしちゃうと、毎週礼拝を来ようが、一生懸命教会で奉仕しようが、一生懸命伝道しようが、トラクト配布しようが、どんなことをしてもそれは神の栄光を表しません。断言できます、動機がキリストじゃないから。教会から離れていた人いっぱいいてるでしょ。第一コリント2章の10節11節に、神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことは、その人のうちにある霊の深みに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは、神の御霊の深みには誰も知りません。第一コリント2章の14節、生まれながら人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることはできません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるからです。私たち御言葉を学ぶだけじゃないです。御霊の主の働きを通して、私たち御言葉のことによって、私たちはキリストの御心を知り、そしてキリストの心が私たちの心を支配していくようになっていくんです。さあ、キリストの心はどのような影響を私たちに与えるのでしょう。一つ目に、キリストに似たものへと変え続ける。そして二つ目に、宣教へと駆り立てる。ここにレジュメで書いてますね。どのようにキリストの御心なし、キリストに似たものへと変えられるのでしょう。それは私たちの心が変えられなければなりません。私たちの行動のすべて、私たちの心から来るものです。正しい選択、正しい行動は正しい心からしか生まれないのです。ましてや心の動機まで探られる神の前に歩みにはなおさらのことです。ですよね。人は大目も見ますが、神は心を見られます。ですから、どんだけ先ほど言いましたように奉仕をしようが、礼拝しようが、神様の心を見られるので、それは神様への罪です。神の栄光のためにしないので。ですよね。ですから私たちは自分の心を深く探らなきゃいけません。でもその心が変えられることによって、私たちは正しい選択をなしていき、キリストに似たものと変えられるわけです。じゃあどのように変えられるんでしょう。私たちの心は、キリストの心が私たちの心を支配することによって私たちは変えられていくんです。聖書を私たちは学んでいきます。でもただ読むだけではありません。私たちはこの聖書を通して神様が何を私たちに教えておられるのかを私たちは深く知る必要があります。ホープが始まりました。大学生と社会人の ね何をしようかって考えた時に、もう徹底的に組織神学勉強しようと思ったんです。もう教理を基礎から徹底的にやろうって。で5月から始まるんですけど、なんでね聖書を学ぼうとしてるのか、なんで教理と組織神学を基礎を徹底的にやろうとしてるかって、神様は何を考えておられるのか分からなかったら何も私たち生まれてこないからです。よく皆さんファミリータイムで思うでしょ。 皆さんどう思われますかって聞かれるじゃないですか。これについてどう思われますって。でも私たちが御言葉を知らなかったら何も出てこないでしょ。私たちうちから出てくるのは罪しかないから、申し訳ないけど私も含めてですよ。だからちゃんと聖書を知り、神学を知り、教理を知ることによって私たちは正しく物事を考えて、神が何を考えて何を目的として何を願っておられるのか、私たちはそれを学ぶことを通して一つ一つ具体的なことを考えて選択なしていくんじゃないですか。そのために私たちしっかりと聖書を学ばなきゃし、ここの講談で語られている御言葉に耳を傾ける、必死になって耳を傾ける必要がありますよね。だって心変えられないと私たち変わらないんだもん。心変えられないとキリストにいたものと変えられていかないんだもん。どんだけ上っ面変えようとしても変わらないですよ。だって神様心見ておられるんだから。人は騙されても神は騙されないでしょ。そうすると私たちは心変えられていかなかった。それを変えるのは御言葉であり御霊の神様ですよね。今日ねホープでこんな質問してみたんです。6つ質問して彼ら若い子らに、1つ目はあなたはどのような時にどのようなことにストレスを感じますかって質問したんです。あなたはどのような時にどのようなことにストレスを感じますかって。なんでかというと、なんで皆さんストレス感じます、なんでイラってくるんですか。自分の思い通りにならなかった時でしょ。どんな時ですか、皆さんが思い通りにならんと思う時。どのような時にどのようなことにストレス感じますかって。2つ目に、じゃああなたはどのような時にどのようなことに対して不安を感じたり心配をしたりしますかって。なんで皆さん不安を感じるんですか、なんでみんな心配するんですか。皆さん自分の計画通りにいかなかったってことでしょ。皆さん何計画してられるんですか、何を計画されておられました、何を期待しておられました。何か計画してたことを期待してたことはその通りにならないから不安を感じたりするんですよね、心配になったりするんですよね。3つ目に、あなたはどのような時にどのようなことに怒りを感じますかって。何をされた時に自分が最も大切にしたものをしているものを踏みにじられたと思いますかって、踏みにじられたと感じますかって。何かされた時に自分が大切にしたものを踏みにじられるから怒りを感じるんですよね。バーンって爆発する怒り、それも怒りですよね。いやもう関係ないってガラガラガラガラってシャッと下ろして、あもう見んとこうって、もう彼と関わり持たんとこうって、もう彼のこと考えとこう、あこのこと考えとこうんとこう、これ静かな怒りですよね。どっちも怒りですよね。皆さんどんな時にその怒りを持ちますか、どんな時に爆発する怒り、どんな時に静かな怒りを感じます。4つ目に、そのようなストレスや不安や怒りを感じた時にあなたはどのようにしてそれを解消しようとしますか、あなたはどのようにしてそのストレス解決します、解消します、どのようにしてその不安や心配を払拭しようとします、どのような時にその怒りを沈めようとします、何か別のものを見ます、何か手を出します、何かにどんなふうに時間を過ごしてそれをやりくりします。人それぞれに絶対パターンがあるんですよ。私にパターンがあるのに皆さんにもパターンがあるでしょ。ストレスを感じた時にどうやってそのストレス解消するか、皆さんパターンがあるんじゃないですか。5つ目に、あなたが自分の生活の中で最もお金を費やしたり時間を使ったりするものは何ですかって。あみんなお金大切ですよね、みんな時間大切ということはね、皆さんあなたが何にお金を使ってるかということは、あなたが何を大切にしてるかあぶり出すんですよ。あなたが何に時間を使ってるかって、24時間あなたは何にその時間を注いでいるかということが、あなたが最も大切なことが何かということをあぶり出すわけですよね。6つ目に、あなたの生活の中で神様がこれを変えなさいって、これを捨てなさいとおっしゃっておられるとしたらそれは何ですかって。みんなそれぞれ課題があるでしょ、きっと神様に。課題ない人いないですよ。ここにいる者全員が罪を抱えてますよ、見事そう言ってるんで。そうすると何ですか、皆さん心の奥底に持っているもの、人に見られないように時には奥底に持っている罪何ですか。神様それを変えなさいって それは罪だよって、神の栄光を表さないよって、私の栄光を表さないよって、それを捨てなさいって、もしあなたに迫っておられるとしたら、皆さん心の内に抱えているものは何ですか。この6つの質問はね、何かって言ったら、結局あなたが最も心の内で大切にしているものを言うたら、あなたにとっての誠の神というのは何かっていうことをあぶり出すんですよ。もっときつい言い方をすればね、皆さん心の中の偶像礼拝をあぶり出すんです。偶像礼拝です。神以外のものを神としている、一体何を神としているのか、何を大切にしているのか、何を宝としているのか。だからね、私たちは御言葉を学び、御霊の主の働きによって御言葉を学んでいくことによって、その心が変えられていかないと、私たちはさまざまな選択の中にあって一つ一つ間違っていくんですよね。でも私たちはその一つ一つの選択を成していくときに、私たちはキリストに似たものと変えられていくんです。第二コリント、ここに挙げてますね。神は御言葉と御霊の主の働きをもって私たちを変え続けてくださるんです。重複してますけどね。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったんです。というのは、今日至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除けられるものだからです。かえって今日までモーセの書が朗読されるときにはいつでも彼らの頃に覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り残られるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔のお湯を取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊のある主の働きによるのです。光が闇の中が輝き出ようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださるのです。これ全部合わせたら、当時のイスラエルの人たちは心に覆いがかかっていて、モーセの書を朗読してたとしても、聖書を読んでたとしても、何人かも分からなかったんだって。でもその覆いを主が取り除けてくださって、人々が主に向くときに、彼らは初めてこの旧約聖書に書かれていることがキリストを指しておられ、この旧約聖書に予言されていることがまさしく自分自身が十字架にかけたあのイエス・キリストのことだっていうことが分かるわけですよ。私たちあの旧約聖書をものすごく知っていて、旧約聖書を暗記してたイスラエルの民がだよ、彼らはキリストを知ることがなかった。この旧約を通して、なぜですか、心に覆いがかけられていたから。でも主がそれを取り除けてくださるときに、私たちは御言葉を単に文字として学ぶだけじゃなくて、その御言葉を通して私たちは主を知ることになるって。それを通して私たちは鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光が栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。御霊の主の働きによって。さあ2番目に、キリストの心はどのような影響を私たちに与えるのか。キリストを似たものと変え続けるだけではありません。私たちを宣教へと駆り立てます。なぜですか。キリストの心が私たちのうちにあるわけでしょう。キリストは何のために来られました。ルカに6章19の10、人の心は失われた人を探して救うために来たんですって。そのキリストの心は私たちのうちにあるときに、私たちは宣教へと駆り立てられていくんです。キリストの心は私たちの心を支配されるとき、支配するときにね。パウロも同じでした。キリストの心を持つパウロも宣教へと駆り立てられていきました。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるんです。第一コリント2章23節、そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。2章の、ね、3節のところでは、あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れを覚えてましたって。いろんな人はこれを理解してます、解釈してます。コリントの人々が向かうその滅びを見るときに、人々の堅くさを見るときに、パウロは恐れをのいてたんじゃないかって、弱ってたんじゃないかって、その行き着く先があまりにも悲惨であるがゆえにって。でもそれと同時に確実に言えることは、パウロ自身は自分の命を捨ててまでもキリストの言葉を述べ伝えていったということですよ。アテネに入ったときに彼は一人で入っていった。で彼は宣教していったでしょ、多くの哲学者を前に。彼は例えば 町で引きずり出されて石打ちで殺された時に、ああもう人々が死んだって、パウロ死んだと思った後に、パウロ神様によって生き返らされましたよね。生き返ったパウロどうしたと思います？そのまま別の町に行ったんじゃないですよね。ここの町どえらいとこやなと思って別の町に行ったわけじゃないですよね。パウロは生き返ったら自分を殺した者がたくさんいるその町にもう一回戻っていったわけでしょ。なぜ彼はそうやって力を得てキリストの別されていったんでしょう。彼の心の内にはキリストの心があったからですね。これ第一コリントの一章の18からずっと見ていくときに、彼がいかに自分の言葉ではなく十字架の言葉を書いたり、自分のことではなく主イエスキリストの別されたか、彼はずっとそのことについて証ししています。そしてこのコリントという非常に罪が蔓延している町において、主イエスキリストはこのパウロの言葉を用いて、パウロを宣教へと駆り立てて、そしてパウロの言葉を使って救いを述べ伝えられるわけです。多くの者がこのコリントにおいてもその愚かな十字架の言葉によって救われていったわけです。神様は御言葉と御霊なる主によって、主の働きによってその宣教の働きを用いられた。余談ですが、全くもって余談なんですが、ちなみにこの第一コリントのところで、コリントはの教会というのはこういろいろと分裂が起きてますよね。その時に第一コリント1章の14節で、私はクリスポとガイアのほかあなた方の誰にもバプテスマを授けたことないことを感謝しています。私はパウロに就くと、私はアポロに、私はケパに、私はキリストに就くって言うてるから、パウロはもう自分の名前によって、キリストの名によって私がバプテスマを受ける人少なくてよかったわ言うてるわけですよ。そのうちの一人がクリスポという人です。でクリスポってどういう人かというとね、使徒の働きの18章を挙げていただくと、これ切れてるよね、レジュメが。ごめんなさいね、またちゃんと印刷する前にチェックするようにします。18章、使徒の働き18章を見るとここにクリスポ出てくるんですよね。この18章のところはね、パウロがコリントのところで伝道を始めたそのシーンが書かれています。ね、18章の5節を見ると、そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人の方に行くと言った。そしてその子を去って、神を敬うテテオユストという人の家に入行った。その家は街道の隣であった。で街道管理者のクリスポは一家を挙げて主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じバプテスマを受けたって。多くの人々がパウロの言葉に反抗して暴言を吐いたりしている中にあって、もうパウロはその街道の隣のユストの家に行ったわけですよね。ところがそのユストのところで街道管理者のクリスポが救われたわけです。一家を挙げて。でこの街道管理者っていうのは何かっていうと、当時の街道には何人かの長老がいたわけですよ、リーダーたちが。でその中で選ばれた一人が街道管理者になってました。だからリーダーの長老のさらに選ばれた人ですよね。で街道管理者っていうのはその街道を管理するだけじゃなくて礼拝をリードしていく、そういう役割も担ってました。霊的リーダーでした。その街道管理者のクリスポがみんなが暴言を吐いている中にあって一家を挙げて主を信じたわけです。どんなことが起きるか分かります？皆さん、街道管理者が顔をつまず仕事を失いますよね。というかユダヤ社会ではそもそも生きていけないでしょ。追い出されて交わりも断たれて リーダーの中のリーダーと言われたクリスポがですよ、愚かな十字架の言葉によって救われて主を信じて、そして一家を挙げてバプテスマを受けたわけです。すごいですよ、十字架の言葉。神がその御言葉を持ち、そこに御霊の主の働きがあることによって、キリストの心を持った者が述べ伝えていくときに主がそれを用いてくださるって。さあ、えらいことになりました。街道管理者クリスポ、クリスチャンになってしまいました。じゃあ誰かを街道管理者に立てなあかんでしょ。次立てられた人がいるんです。ソステネっていう人。ところがね、18章の17節を見るときに書いてないんですよ、もう切れちゃったんですいません。使徒の働き18章の17節を見るとき、そこでミナの者は街道管理者ソステネを捕らえ、法廷の前で打ち叩いた。ガリオはそのようなことは少しも気にしなかった。このガリオという人は何かという、この地方の総督、アカヤ地方の総督だった人ね。でそのところに揉め事を持ってきたユダヤ人に対して、もうあなたたちの揉め事、もうあなたたち勝手にしなさいって言って、彼らがやったことは何かというと、街道管理者ソステネを捕らえて法廷前でむち打ちしたというんですよ。半殺しにしたんです。クリスポがクリスチャンになって次できたのが、次街道管理者だとかソステネね。ところがソステネもクリスチャンになったんですよ。神様はその宣教働きを用いてくださって、このソステネがね、第一コリントに出てくるんですよ。第一コリントに戻っていただいて、第一コリントのね、一章の一節、一章一節に、神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからってありますでしょ。これソステネです。あの鞭打たれた街道管理者だったソステネ。多分このコリント人の手紙はエペソで書かれたんじゃないかって言われてます。ということは、このソステネ、クリスポの次に街道管理者になったのにもかかわらず、クリスチャンになったソステネ、鞭打たれたソステネは、パウロと行動を共にして挨拶を送ってるということです。キリストの心を持つ者はキリストに似たものと変えられ続けていく。そして宣教へと駆り立てていき、主がそれを用いてくださる。なんでそんなすごいことが私たちうちに起きたんでしょう。なぜ私たちが神の御心は何かを知ることができるようになったんでしょう。一つ一つの小さな歩みの中での一つ一つの小さな選択を、なんで神の御心に沿った選択を私たちになすことができるようになったんでしょう。なぜそれを積み重ねていくことによって、私たちが神に敵対し神をあざけるものだった私たちが、なんでキリストに似たものと変えられ続け、キリストの栄光を表すものと変えられ続けていったんでしょう。なぜ私たちは宣教に変えられていくんでしょう。なぜ私たちはそもそもこのキリストの心を持つものになったんでしょう。それはね、皆さん、この世界が始まる前から神はそのように定めてくださったからです。私たちを選び、私たちを救うことを神様は定めてください。世界が始まる前から御言葉を定め、世界が始まる前から皆さんキリストと一つになることを定められ、世界が始まる前から皆さんの心の内にキリストの心を与えることを神ご自身が定めてくださったんです。だから私たちは神の御心を知り、だから私たちは一つとなって一致を保ち、神に従い尊敬と平和を持って歩み続けることができるんです。そうするとね、皆さん、私たち勇気づけられません。私たちの日々の歩みの中にあって、時には神様に責められることもあるでしょうし、弱る時もあるでしょう。神の御心は何かって迷うこともあるでしょう。でもね、私たちがキリストの心を持つことを、神様は世界に始まる前から定めてくださり、一つとなることを定めてくださり、私たちを導いてくださることを私たちが覚えるときに、私たちさまざまなことの中にあって絶え間ずに御言葉を学び続け、神の御心を求め続け、 御霊の主の働きに頼りながら日々歩み続けたいと願いませんか。ぜひ私たち一人一人がキリストの心を持つものであることをぜひ覚えて、この1週間歩み続けていきましょう。一言になります。天の父の神様、あなたが私たちに与えてくださったこの恵みを見るときに、あなたのそのご愛とその憐れみの大きさに私たち打ちしがれるほどです。本当にあなたのご愛はなんと深く、なんと広いことでしょう。神様、どうぞ私たち一人一人を憐れんでください。私たちがもっともっとあなたを愛し、私たちがもっともっとあなたに従い続けるものがありますように、主をどうぞ一人一人を導いてください。あなたこそが私たちの弱さをご存知です。あなたこそが私たちの愚かさをご存知です。あなたは私たちの課題を一つ一つ見ておられるでしょう。あなたこそは私たちの間違った選択をご覧になっておられます。あなたこそが私たちの罪を悲しんでおられます。でも主よ、あなたはあらゆる深い方であり、そのような中にあっても私たちがあなたを愛していきたい、あなたに従っていきたいと心の内に願っていることもあなたご存知です。あなたはそれを知ってくださっていることを私たち期待します。どうぞ神様、私たちの憐れみに、私たちを憐れみを持って見てくださって、私たちをさらにあなたに似たものへと、キリストの心を持つものとして、あなたを愛するものへと、あなたを御心なすものへと変え続けてくださいますように、そのあなたの恵みに心が期待し、尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。